どうぞヨハネの黙示録22章、新約聖書一番最後の章にあります。22章をお開きください。主イエスキリストは彼の弟子たちに対して、私はあなた方のために場所を備えに行くと、そのようにおっしゃいました。ヨハネは私たちにその場所がどんな場所なのか、どんなところなのか、そのことを教えてくれています。私たちがこの21章に入ったときに、今のすべてのものが滅ぼされて、新天新地を神様がお作りになるということ、それを見てまいりました。そしてその新天新地、天国とも言えるわけですけれども、その都となっているところ、その首都となっているところ、それが新しいエルサレムであると。そしてヨハネはその新しいエルサレムについてかなりの説明を私たちに与えてくれました。その城壁についても、大きさについても。そしてこの21章の最後のところで私たちが見たのは、その新しいエルサレムに住むすべての救いに預かった者たち、あなたの話を今しているわけですが、あなたが神の栄光の輝きの中、一切の不安から解放され、完全な平安を、また完全な休息といった祝福をいっぱいにいただきながら過ごしている姿、そのことがこの21章の最後に記されていました。あなたはその神様の祝福の中にあって、神を崇め褒めたたえながら永遠を過ごすのだ。そんな約束を神様はこの救いに預かったあなたに与えてくださっています。少なくとも私たちはその日を待ち望みながら、その約束が成就されることを心待ちにしながら今日生きることができます。確かにイエス様がおっしゃったように、我々は死んでも生きるんだと。その先に素晴らしい約束が主イエスキリストによってなされている。で、今日私たちが見ていくこの22章、ヨハネは続けてこの新しいエルサレムについての説明を加えます。あなたが永遠を過ごす場所がどういう場所なのか、続けてこの22章の御言葉を見てまいりたいと思います。ヨハネはここであなたが住むその住まいについて、またそこに住むあなたについて、この1節から5節の中で教えるわけです。確かに新しいエルサレムについてはある程度の詳細を見てきたわけですが、この1節と2節を見てみますと、特にその中でも象徴的なもの、重要なものが2つ記されていることに私たちは気づかされます。それは命の水の川であり、もう一つは命の木ということが記されています。この新しいエルサレムにあって、あなたが住む場所にあって、この二つのことは非常に非常に重要な意味を持っています。そこでヨハネはそのことを私たちにこの二節を通して教えてくれるわけです。ご一緒に見ていきましょう。まず一節のところ、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せたと。天使がヨハネに対して、ヨハネを連れてこの新しいエルサレムのその中の様子をより詳細に示すわけです。このエルサレムの町の中、この都の中ですけれども、大通りがあって、その中央に川が流れていると、そのようにヨハネは記しています。命の水の川と書かれています。でも川と私たちが言うと、我々の近くに流れている川を思います。しかしここで出てきているこの川というのは、私たちが今見ている川とは全く違うものです。私たちが知っているこの水循環によってできた川ではないんです。つまり水が蒸発して、そしてそれが雨となってまた地上に戻ってきて、それが流れて川となって という水循環、これによってできる川ではないということです。なぜかというと、この新天新地にはまず太陽がありません。この新天新地には海がありません。間違いなくそこには湖もない。とすると、この川というのは今私たちが見ている川とは全く違うものです。特別な川です。私たちが今まで見たこともない、ちょうどこの新しいエルサレムが私たちが見たこともない都であると同じように、この川も同じように私たちが経験したこともない、そのような特別なものだということ、まずそのことを私たちは覚えておくことが必要です。で、この川についてヨハネは3つのことを教えています。ご覧くださいます。まず1節の初めのところに、この川は水晶のように光る川であることが教えられています。つまり水晶が光に当たるとキラキラと美しくその光を反射させるように、この川も神様の栄光を妨げることなく輝かせているということです。というのは21章の18節にも、また21節にも、この新しい都エルサレムの大通り、またこの都自体が純金でできていること、しかも透き通ったガラスのように神の栄光を輝かせていたとあるように、この新天新地においては全てのものが神の栄光をその通り表すわけです。この川もその通りであると、この川も神様の栄光をその通りに輝かせている、それを反映させているということを、まずこの一節は私たちに教えてくれます。そして二つ目に我々が見るのは、この川が神と子羊との御座から出ているということ、そのことが一節の後半に記されています。それは神と子羊との御座から出ていると。この点からしても私たちが知っている川とは全く違いますよね。私たちの川は水源があって、でもこの新しいエルサレムの川というのは神の御座からその川が流れているということです。この命の水の川とは何を象徴しているのかというと、まずそこから言いますね。これが象徴しているのは永遠の命の話です。永遠の命を象徴しているんです。だからこの川が神の御座から流れ出るんです。この御座という言葉ですけれども、この言葉は神様の主権というものを表す言葉なんです。ですから川が象徴するその永遠の命は、主権者なる神によって備えられ、その神によって私たちに与えられたものであるということ、救いのすべての主権は神にあるということを、この箇所は私たちに教えるわけです。思い出していただきたいのは、イエス様が地上にいらっしゃったときに、イエス・キリストが何を人々に話していらっしゃったのか、あのサマリアの女と話をしておられたときのことを思い出してくださいます。彼女が考えていたのは H2O でした。飲む水でした。ところがイエス様がお話になったのは、それよりもっと大切な水の話をなさったわけでしょ。そのときイエス様がどんなふうにおっしゃったかというと、この水を飲むものは誰でもまた乾きます、しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと書いています。何の話をしたのか、救いの話ですよ。罪からの救いの話、永遠の命の話です。またヨハネの7章の中でも38節に、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるって、同じようにイエス様は救いの話をなさっているわけです。ですから救いをイエス様はお語りになった、でも救いの話をしただけじゃない、救いを与えることがおできになるんだということを同じように語っておられた。ですから人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにと言って奇跡を行われたんです。 病の人を癒された話が今のはマタイの9章の6節のところに出てきました。だからイエス・キリストがそのような奇跡を行うことによって何を明らかにしようとしたか。イエス様は永遠の命を与えますとただ言っただけじゃないんです。本当に永遠の命を与えることのできるお方であるということを奇跡をもって明らかになさったんです。しかもこの救いに預かっていらっしゃる皆さん、ヨハネの福音書が私たちに教えるのはあなた方が私を選んだのではありませんと、なんて言ってます。その後、私があなた方を選び任命したのです。つまり救いの主権は誰にあるのかって、誰があなたを選び誰があなたに救いを与えてくれたのかって、神だという話です。主イエスキリストは信じる者に永遠の命を与える権利もまたその力もお持ちだということ、そのことを繰り返し人々にお話になった。今私たちがここで見ているのはこの命の水の川が神の御座から流れ出ていると、この永遠の命は主権者なる神が我々罪人に備えてくださり与えてくださった素晴らしい恵みであるということを表しているわけです。ウィリアム・ヘンドリクソンという一人の先生の説明を皆さんのノートにも書いておきましたけれども、彼はこういう説明します。川が神と子羊との御座から流れ出ているという場合、そこで強調したいのは私たちの救いが神の主権的意思によってもたらされ、神のキリストの贖罪の血によって私たちのために獲得されたという事実である。今私たちが見てきたようにこの救いの一切は神があなたのためになしてくださった御業であるって、あなたがいい人間だから神が救ったんじゃない、あなたがいいことをしているから神が救ってくださろうと気持ちを変えられたんじゃない、神は一方的に働きあなたを救われたんです。そのことを私たちはこの黙示録の中でも見ることができるわけです。で次に進む前に一つだけ皆さん見ておいていただきたいのは、神と子羊との御座から出てと、この箇所が我々に言っていることはこの神の御座に父なる神もそしてイエス・キリストも共に着座されているという話です。何を言っているのかお分かりになりますよね。主イエス・キリストは父なる神と同じ誠の神だということ、神が二人いるんじゃありません。一人しかいらっしゃらない。しかしイエスも父なる神もこの一人の神だということを明らかにしているわけです。イエス・キリストの神性がここでもこのように記されています。さて、この川ですけれども、2節の初めをご覧いただきますと、都の大通りの中央を流れていたと。水晶のように光ってたこの川。神と子羊の御座から流れ出ているこの川、この川は都の中央を流れていたと。おそらくただ単にこの中央を流れていたというよりもそこにも意味があるんでしょう。おそらく都の中央であるということはこの永遠の命こそ神様の恵みの御業の中心なんだということ、この永遠の命こそこれ神の計画の神の御業の中心だと。そして二つ目に、この神こそが全ての称賛の中心であると。この方だけが褒めたたえられるべきだと。なぜならこの方が私たちに一番必要な救いを備えてくださり、そして私たちに与えてくださったからだ。そしてこの川を見るときに誰でもこの川に近づいていくことができる。私たちもいつでもその川のところに出ていくことができる。この近づけることに関して松田神学校のドクター・トーマスは、この住人は命を永遠にわたって楽しむことができる、それが近づくことができる、そういう意味だろうと言います。私たちはその川に近づくことによって、いつでも出ていくことによって、私たちは主から与えられたこの永遠の命を永遠にわたって楽しむことができる。 ですから私たちはそこにあって、この救いに預かったこと、罪の許しをいただいたことを永遠に喜び永遠に感謝し続けている。その川に近づけることによって私たちはそのことをいつも思い出しながらそのことを感謝している。まさにそういった様子がここに記されていると。これがまず最初に出てきたこの命の水の川です。もうちょっとだけ説明しておくと、皆さんね、普通私たちは川というのを考えるときにどっか流れていくわけでしょ。そしてどっかに貯水されていくわけですよ。この箇所は全然そういったことが言われてない。だからそれからしてもこの川というのは私たちが今までに見たことのないものです。この新しいエルサレムからこの川がどっかに流れ出ていくとは書かれてません。しかしこの都の中央をこの川が流れている。さて2つ目のこの命の木について、この2節ご覧くださいますか。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒したと。ちょっと皆さんの頭の中にこの様子を描いていただきたいと思います。だって描けますからね。新しいエルサレムが存在し、その都の大通り、この真ん中に、この大通りの真ん中に川が流れている。そしてその川が神の御座から流れ出ていると。そしてその川の両側に命の木が植わっているって。少し描いていただきました。そういう場所だとこの箇所を我々に教えるんです。もうちょっと見ていきましょうね。この川の両岸には命の木があってと。で、日本語ではなかなか分かりづらいんですけれども、この命の木というのは単数なんです、言語では。そうするとすぐに考えるのは、一本しかないとしたら川の両岸には存在することは不可能だと。だって両岸に存在するのに2本いるわけでしょ、最低でも。実はここの命の木と書かれてますけれども、これは実は集合名詞を使ってます。単数形で記されているのは集合体として記されているに過ぎないんです。ですからここで言っていることは、一本だけあったというんじゃなくて、命の木がたくさんあるという話です。ですから先ほども私たちがこう描いたその町をもう一度思い出していただくと、町の中央に大通りがあって、そこの真ん中にこの川が流れていると。その川の両脇に、両側のところに命の木がたくさん植わっているような様子、それがここで記されているその姿であるというふうに私は思います。で、この命の木なんですけれども、実の話が書かれてますよね。十二種の実がなりと書かれてます。十二種の実、皆さんも多分思い出されると思うんですが、聖書の中にはさまざまな果実の、話が出てきます。例えばブドウが出てきたり、ザクロが出てたり、オリーブがあったり、それからアーモンドがあったり、イチジクがあったりなんて。これ12種類の実がその木にはついていると。どんな実がついているのかということをあえて説明しようとしているんじゃないんです。言いたいことはこの後で言いますけれども、大変なその祝福の中に私たちが入れられるという話です。ちょっと続けて見ていきたいんですけれども、十二種の実がなるんですけれども、毎月なると書かれてますでしょ。毎月実ができたと書いてる。で、この毎月っていうと、私たちは一月一月にこう実がなっていくように、そんなふうに思うわけです。1年間12ヶ月でも、ここで言われている毎月というのは、その今私たちが言う月とは違うんです。なぜかっていうと、太陽も月もないんです。 新しい新天神地に私たちが行くときにですね、そこには時間が存在していません。じゃあなぜこのように毎月というそういう表現が使われたのかっていうと、これはあくまで擬人法を使ってるんです。つまり私たち人間に分かるようにとこのような表現を使ったに過ぎないんです。つまりここで言ってることっていうのは、この祝福というのは終わることがないということです。この命の木は12種類の実を常に実らせているって、それがやむことがないという話です。そのことからそこに住む全ての人たちは完全な充足というものを経験するという話です。常に満ち足りている状態の話です。そのことをヨハネはこうして私たちに教えるわけです。しかもこの実だけではありません。この葉っぱの話が出てますでしょ。またその木の葉は諸国の民を癒したと。おそらく皆さんご覧になって、なぜ完全な状態にあって癒しが必要なのかって。だって癒しって言ったら病気から癒されるとかそういうふうに使うわけじゃないですか。でも私たちが知っているように、この新天神地に入るならば、この新しいエルサレムに私たちが住むときに、我々が病気を患うとか死を経験するとかそういったこと一切ないわけでしょ。そういうものから完全に解放されるわけです。そうするとなんで癒しが必要なのかって。この癒しという言葉ですけれども、どちらかというとこれは健康を与えるというそういった意味がある言葉です。ある人はちょうど私たちのこのビタミン剤のようなものだって、少し元気を与えるような。ジョン・ワルボー先生はこの後の語根は使えるとか奉仕するという意味を持っているって言うんです。こういう意味を持っているところから健康を与えるという意味に理解すべきだろうって。言い換えるなら、この木の葉は新しいエルサレムでの生活を楽しむことを推進させるものだ。そこにいて全ての人がもっとそれを喜ぶように、そこでの生活をもっと楽しむように、そういった役割をするんだろうって。もちろんこれがないと喜んでいないとかそういう話ではありません。もっと喜ぶように、そういった役割をなすんであろうって。この一節と二節が私たちに教えてくれることは、この新しいレストランに私たちが入るならば、そこには命の水の川が流れ、そしてそこに命の木がある。十二種類の実を常に実らせ、私たちはそこで何一つ欠けたことのない、欠けることのない、何一つ足らないものがない、そういう中で本当に満ち足りた日々を、永遠を過ごすんだということをこの箇所我々に教えてくれるわけです。で、今私たちがこれ見ているこの光景ですけれども、どことなくエデンの園を彷彿とさせません？創世記の2章を見てみますと、そこには開けなくていいですけれども、一つの川がこの園を満たすためエデンから出ていると言っています。 4本の川の話が出てきます、ね、しかもこのエデンの園には命の木が存在してたわけでしょ。アダムとエヴァが罪を犯したことによって、彼らはこの命の木の実を取って食べることが禁止されました。そうするとね、皆さん、彼らが罪を犯したことによって、彼らはこの命の木の実を食べることができなくなった。新天神地が神によって作られた後、この新しいエルサレムにあって、私たちはその命の木の実から、その命の木からこの命の木の実を取って食べることがいつでもできるようになっている、はい、まさにあのアダムとエヴァがいた状態に私たちが戻されるような。私もこれ見てて思ったんですけれども、その命の木の実を食べないとどうなってしまうんだろう。そんなこと皆さんお考えになりません？言えることは、私たちはもう永遠の命をいただいているわけですから、 その木の実を食べなくったって私たちは永遠に生きるわけですよね。そうですよね。それを食べないと私たちはひもじくなって死んでしまうのか、そんなこともないわけです。おそらく私たちはそれを食するのであろうと私たちは思います。そして私たちはその素晴らしい完全な果実のその実を食べて私たちはそれを楽しむんだろうって。だから食べないと死んでしまうのとか空腹を覚えるとかそういったことは全くないんです。ただ私たちがそこにあって楽しむために神はそういったものを用意してくださっている。すべてに満ち足りた、そして楽しみの満ち溢れる、喜びの満ち溢れる、そういうところであると。さて3節から5節はそこに住む人々10人への祝福が特に3つ記されています。エルサレムに住むことが約束された者たち、つまりクリスチャンであるあなたに約束されている3つの祝福、そのことがこの3節から5節に出てきます。ご覧ください。もはや呪われるものは何もないとあります。まず最初の祝福というのは完全な世界です。完全な世界、呪われるものがもう何一つない、そういう世界にあなたが招かれるという話です。呪いというのは創世記の3章の中に出てきます。呪いが訪れたというのは人間が罪を犯したことによってでした。覚えてます、創世記の3章の17節のところにアダムに対して神がこうおっしゃってます。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたの故に呪われてしまったって。罪によって全てが呪われてしまった。この新天地においてはまたこの新しいエルサレムにおいては呪われるものが一切存在しない。罪に汚れたものは一切、清い神の前にふさわしくないものは一切存在しないということです。全てが清いものである、すべてが完全なものだって。千年王国という時代を私たちが学んだときに素晴らしい時代だということを我々見てきました。でもその素晴らしい千年王国も実は今私たちが見ているように完全ではなかったんです。なぜかというと千年王国においても人々は死んだからです。100歳にならないで死ぬものは呪われたものであるとイザヤ書の65章が教えていました。ですから千年王国は素晴らしい、我々そう見てきました。確かにそうなんです。しかしそれもまだ完全ではなかった。しかしこの新天新地においては全てが完全だと。ですからヨハネが言うように呪われるものは何一つないと、神の前にふさわしくないものは何一つ存在していないということを教えます。そして二つ目に約束されている祝福というのはこの三節の続き見てください。完全な奉仕というふうに書きましたけれども、三節に神と子羊との御座が都の中にあってそのしもべたちは神に仕えと書いています。ここにあなたがその新しいエルサレムにあって何をするのか、永遠を何をして過ごすのかが書かれてあるんです。ここですよ。わずか3節の終わりに書いてある、あなたは神に仕えるとあるんです。ここにしもべたちはと、これは奴隷という言葉を使ってますけれども、このしもべたち奴隷たちは神に仕えるんだと。実はこのような素晴らしい特権をいただくという話です。なぜそういうふうに言ったかというと、皆さん、我々この罪から救い出された我々一人一人、神に仕えるというものに生まれ変わったんでしょ。かつての私たちは神ではなくてサタンに仕えるものでした。そしてサタンに仕えていたから私たちは永遠の滅びを経験するものであったわけです。言い方を変えれば仕えてきたサタンと共に永遠を過ごすことになっていたわけです。そのような歩みを私たちはしてたんです。 でも神はそこから私たちを救い出してくださった。神に仕えるものとして生まれ変わったんです。でなぜ私たちが今神に仕えるものとなったかというと、我々は永遠を神に仕えるものとして生きるからです。私たちは天国に行ってからそのような歩みをするんじゃない。何回も我々学んでますでしょ。罪の許しをいただいたその時にあなたは生まれ変わって天国民としての新しい歩みが始まったんです。どんな歩みか、神に仕えるという歩みです。私たちは神様からこの救いをいただいた時に特別な霊的な賜物というものをいただいています。みんな例外なくに全てのクリスチャンたちに与えられています。ということはあなたはその賜物を用いて働くという責任があるということです。そしてあなたが神に喜んで仕えている時って、そのような歩みを今皆さんがしてくださっていることを信じますけれども、もしそうでなかったとしたら思い出してください。神様に喜んで仕えている時っていうのは間違いなく私たちの心が一番喜んでいる時ありません？何があろうとなかろうと、健康であろうと病気であろうと、私たちが神様と親しく交わりを持ち神様に喜んで仕えている時は私たちの心が言いようもない喜びに満たされます。だって神に仕えるものとして私たちは作られ、神に仕えるものとして私たちは生かされているんです。そして神に仕えるものとして私は永遠を過ごしていくんです。だから特権なんです。皆さん、この偉大な神に、全てを作りになった神に、全てを支配していらっしゃる誠の神に仕えることができるものとしての新しい人生が始まったんです。私たちは天において神に仕えるとあるんですけれども、どんなふうに仕えていくのか、その仕えることに関しての詳細は記されてませんよね。これしか書かれてない。我々は何をするんだろうと思います。神に仕えるといった時にどんなことをして仕えるんだろうって。でそのことが実は記されてないんです。なぜかというと、それ知らなくていいから、いいことだからです。今のあなたはそんなこと知らなくていいんです。でもあなたが今知らなければならないことも実はあるんです。これを聞いててくださいね。それは何かというと、あなたが地上でどのように生きるかが天においてどのように神に仕えるかを決定するということです。そのことについてイエス様がお話になってらっしゃるので、そのことをちょっと皆さんと一緒に見てみたいんですが、ちょっと思い出してくださいね。ルカの19章の中に出てきます。主人が10人のしもべたちを呼ぶわけです。そしてその10人のしもべたちを呼んで、それぞれ一人一人に1ミナを渡します。10人いたから全員で10ミナになるわけです。でこのミナっていうのは、これはあの通貨の単位でもあるわけですが、だいたい100日間の賃金に値する金額であると。ちょっと分かりやすく、この価値を知るために1日1万円と計算すると100万円ということになるわけですよね。これがその1ミナなわけですけれども、この1ミナがそれぞれに与えられたと。何のためにっていうと、それは私が帰るまでこれで商売しなさいと主人が言ってそれぞれに渡すわけです。そして主人が帰ってきます。そしてこんなことがあります。彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの1ミナで10ミナを設けました。最初に出てきた一人の人物は預かった1ミナで10ミナ設けた。その時に主人がこう言います。よくやった良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから10の町を支配するものになりなさい。2番目の者がやってきます。ご主人様、あなたの1ミナで5ミナを設けました。 主人はこの者にも言った。あなたも5つの町を治めなさい。お気づきになりました？10ミナ設けた者には10の町を治めるように、5ミナ設けた者には5つの町を治めるように。つまりこの報いというのはその人がどんな働きをしたのかにかかっているということです。つまり私たちは天に行ってどんなことをしてどんなふうに神に仕えるのか、それを心配するのではなくて、今私がどのように仕えているのかに心配を私たちは目を向けなきゃいけないということです。今私たちが神様に対し忠実であるならば、ちゃんとそれにふさわしい報いが天に行った時に用意されているという話です。今忠実でありなさいって、今あなたがこの地上に置かれているこの日を忠実に主に従って生きていきなさいって。一味に預かった者は、この二人は褒められました。小さなものに忠実だった。神があなたに託されたものすべてのことに対して忠実であるならば、神はそれを覚えて、そしてあなたが天に上がったときにそれにふさわしい報いを神様が与えてください。それを今あなたはしっかり覚えなきゃいけないんです。天におけるその奉仕というのは、その働きというのは、今のあなたの歩みにすべてかかっているということです。またこの主に仕えるということですけれども、この仕えるという言葉、この言葉には礼拝するという意味があります。ですから私たちは天に行って何するかというと、神に仕えるんですけれども、同時に私たちは神を礼拝するということです。だから私たちはこの救いに預かったときに礼拝者として救われたわけでしょ。礼拝者として我々生まれ変わったんでしょ。なぜか分かりますよね。クリスチャンというのはずっと永遠に神を礼拝するものだからです。そしてその人へとあなたは生まれ変わったんです。地上でもそのように生きて、天においてもそのように生き続けていくんです。でも私たちは地上にいるときに神に仕えることにおいてもだし、そして神を礼拝することにおいても我々は不完全です。皆さん一生懸命神のために奉仕を始めたとして、その時に周りを見渡した時に自分と同じような奉仕をしていないと、すぐに私たちは誤った思いを抱いてしまいます。なんで自分ばっかりって、なんであの人は何もしないのって、そういった誘惑が確かにありますよね。悲しい話です。神様のためにできるんであればそれを喜んでいたらいいのに、すぐに私たちは人と比較して、そしてさまざまな間違った思いを我々抱いてしまう。神を礼拝するにあたってもそうじゃないです。こうして皆さん神を礼拝するために集まってこられた。でも礼拝の中でもいろんなことを考えてみたり、だから私たちはこの罪の体から解放されて栄光の体をいただきたいんです。その時に私たちは完全な正しい心を持って神に仕え、そして私たちは神を礼拝することで、この22章の中で言われていることを神に仕えると言っている。正しい心を持って罪から完全に私たちも解放されて、そしてこの神に仕え、そして神を礼拝する。しかもこの仕えるという動詞は継続した働きを表しています。ですから継続して私たちは仕え続け、継続して私たちは神を礼拝し続けるということ。こうして私たちは永遠を過ごすんだって。どんなところに行くのか、そしてそこで私たちが一体何をするのか、そのことを本当に短いんですけども、ヨハネ私たちに教えてくれました。そして最後にこの4節と5節のところでは完全な交わりについて教えます。完全な交わりについて、完全な世界に我々が住むんだということを教え、完全な奉仕を私たちがするんだということを教え、そして最後に完全な交わりということが4節と5節のところに出てきます。まずご覧くださいます。神の御顔を仰ぎ見ると出てきます。私たちはこの新しいエルサレムにあって、私たちの神を実際に仰ぎ見ることができる。旧約の時代、 可能でしたでしょ。あのモーセでさえも神を直接見ることはできなかった。出エジプト記の33章の中で、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることができないからである。あのモーセでさえも神の顔を見ることはできなかった。なぜかお分かりでしょ。罪ですよ。どんなに素晴らしい人間でも、あのようなモーセのような素晴らしい信仰者でも、残念ながら罪を持っているわけです。そういった人が神を見ることはできない。じゃあ我々は神を見ることは絶対できないのかというと、イエス様はこんなことをおっしゃっています。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。希望があることをおっしゃった。ヘブル人の手紙の著者は12章の14節で、清くなければ誰も主を見ることはできないと言っています。また詩編の11編の7節のところにも、すぐな人は御顔を仰ぎ見る。つまり何を言っているかというと、確かに罪を持った私たちはそのままでは神を見ることはできないけれども、しかしいつか私たちは神を見ることはできるって。でそのことをあのヨブの19章の中でこう言います。この方を私は自分自身で見る、私の目がこれを見る、他の者の目ではない。ヨブは知ってました。いつか私は自分の目で神を見るんだって、そういう日が来るんだ。その成就を今私たちは見てるんです。ここに我々は私たちの全てを作りになった神、私たちを罪から救い出してくださったイエス・キリスト、その神を実際に目の当たりにすることができるって、その日が来るということです。神の御顔を私たちは仰ぎ見るって、こうして神様と特別な交わりを私たちは楽しむことができるんです。神の顔を見て私たちは交わりを楽しめる。二つ目に、また彼らの額には神の名がついているとあります。主の名が彼らの額についている。これ何を意味しているかというと、彼らが神様に属するものであるということを示しているんです。この新しいエルサレムにいる者たち、彼らは神に属するものである。思い出してくださいます。皆さん、観覧時代には人間には選択が出てきました。獣の印を右手の甲か額につけるかによって神に背を向けるのか、それともそれを拒むのか、覚えてます？皆さんありましたよね。獣のマークをつけないと物を売ったり買ったりできなくなる。でもそのマークをつけるってどういう意味かというと、自分は獣に属してるんだということを意味したわけでしょ。この人たちはその額に獣の印ではなくて神の名前が記されている。つまり彼らは神に属するものだということを表しているんです。だから私たちはこの神様と親しい交わりを持つことができるんです。そして最後に五節をご覧いただきますと、私たちは主と共に全て治めるんだということが書かれています。ご覧ください。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。黙示録の21章の22節から26節に記されていることが再びここに記されています。そしてその上で彼らは永遠に王であると書かれています。私たちは王であるイエス・キリストとともに、王である神とともに全て治めるって言うんです。でもさっきも我々見てきたように、じゃあ誰を治めるのか、そのことは書かれてませんでしょ。誰が私たちに仕えるのか、そのことも書かれてない。なぜかというと、それは私たち知る必要がないからです。しかし神の約束というのは、こうして私たちは神の奴隷である私たちを、神はこうして祝してくださって、神と共に王として全てを治める、そのような特権に預からせてくださる。こんな素晴らしい交わりを神は私たちに約束してくださったんです。 こうして私たちが見たときに、皆さん、私たちが約束されたその永遠を過ごす場所、その永遠の住まいにおいて私たちに約束されている祝福、その一つずつ我々が見るときに、一体私たちの誰がこれを受けるにふさわしいということができるかです。罪の許しも、この素晴らしい天国において、この新しいエルサレムにおいて、神が約束された祝福、なんで私たちにこれを神は約束してくださったんでしょう。なんで私たちのようなものがこんな祝福に預かるんでしょう。救いは神が一方的にあなたに与えてくださったものです。少なくとも私たちが神にお会いするときに最初に聞いてみたいのは、なぜ神様は私のようなものにここまで祝福をくださるんですか。なんでこんな私のためにこんな素晴らしい救いを備えてくださったんですか。なぜなんですか神様。そのことを最初に私たち聞いてみたいですよね。だってここに約束されているその祝福というのは、さっきも言ったように、どれを取ってみても私たちが受けるにふさわしくないものばかりです。でも神はこれをあなたに約束してくれたんです。この素晴らしい永遠の祝福を神様はあなたに約束してくださった。どうあなたはこの神に応えて生きていきます。どのようにこの神を崇めてこの神に従っていくのか、これは私たちの責任ですものね。神様が何をなさったのか、何をしてくださるのか、こうして聖書を通して明らかに示してくださった、この神の恵みに対して私はどう答えていくのか、それがこの地上における私たちの信仰生活なんです。どうかしっかりと主の恵みを覚えて、それにどう私は答えていくのか、その答えをしっかりと出してください。そしてあなたの歩みを通して、神様、私はあなたを感謝します、あなたの恵みに心から感謝しています、神様、私はあなたを心から愛しています、それを証しする歩みを持って、神様にふさわしい感謝と賛美を捧げ続けていきましょう。我々は神を礼拝し、神に仕えるものとして生まれ変わった、それらしくいきましょう。それらしく、父なる神様、今日こうしてあなたがこの時間を私たちに備えてくださり、共にあなたの御言葉を学ぶ機会を与えてくださり、心から感謝をいたします。主よ、どうぞ今日集われた皆さん一人一人の心はあなたがご存知ですから、どうぞその心に働いてくださって、あなたを信じこの救いに預かった者たちは、今一度自らの歩みを吟味して、救われた者にふさわしい歩みを持って、あなたに救ってくださってありがとうございますと感謝を表すことができるように、まだこの救いを受けてらっしゃらない方がいらっしゃるなら、今日あなたが招いてくださってますから、その招きに応じて今日自らの罪を悔い改めてこの救いに預かることができるように、神様、その心に働いてください。このすべてのすべてを通して、称賛に値する唯一のお方であるあなたが褒めたたえられますように、あなたの恵みに感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。